川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
5月31日木曜日、月末でございます。時刻は日本全国で午後2時を回りました。明日は6月1日、当たり前。こんにちは、アニハセヨ、ハロー川崎エブリワンジャパン。誰あなた。
あら、
あら、
誰でしょう。
今いきなり市中さんと違う方が私の目の前に座ってらっしゃるんですけど、
本日は市中さんの代打でございます。
後で紹介してあげるからね、
待って
ね。
ああああ
、はい、本日お誕生日をお迎えになられました皆さん、おめでとうございます。はい、ここで皆さん、今月来春です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫るる爆笑弾丸ジェットコースター的なトークバラエティ。さあ、尋ねをしっかり締めて踏ん張って聞いてください。席すんな。はい、ありがとうございます。
失礼いたしました。
はい、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチの時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは、一番横浜から来ました MC4 こと血液型は O 型の音大屋席。そして、あ、何笑ってんだよ。もう笑われていいんですよ。笑われることによって私はですね、どんどんどんどん成長していきます。そして、蝶のように舞い、蜂のようにちょめちょめするでおなじみの小杉スイッチ、小杉スイッチのですね、まあどんな人 DJ 稽古。本日、さっきまでね、吉永牛丼の、あの、なんかランチを食べたというですね、DJ 恵子さんお休みなんですよ。
あら、
すいません、お楽しみにされた方、すいません、寂しいでしょ。ね、恵子ロスというですね、このね、大変ですよ、本当ね。そして、この方も来ない。そう、番組公式、ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベランス、マンマミーヤのシチューさんも来ない。で、なんと、今日は初、
満を持して、はい、
スチューさんの代わりに何ですか。
4番
来ました。4番、とうとう。
AD の森さなえと申します。
ね、あの、小杉スイッチオンではリーサルウェポンと言われてますけど、ね、最終兵器と言われてます。いよいよ来ましたよ。
今日で爆発してしまうかもしれない。
あなた、これから明日から3日間大変なんですからね。
そうです、
ね、そうだ、 AD さなえちゃんでございます。
今日が本当の弾丸トークバラエティでございます。
やばい、番組壊さないでください。さあ、この番組のお客様にもすでにスタジオにお入りいただいております。で、さっき言いました、明日から3日間ですね、小杉の、あの、小墓パークで行われるいろんなイベントの中で、6月3日です、開催されます小杉ピック。それを企画した慶応義塾大学の学生さんたちで作る、これグループジョイントというですね、グループなんですけどね、はい、代表して板垣淳さん、そしてなんとですね、今日いきなり先ほど、あの、お名前をいただいたんで、山田あゆみさんですね、あゆみさんにも来ていただいておりましてですね、後ほどいろいろなことをお伺いしたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。女子大生なんでそこで強調するの。そん
な、いや、可愛らしいなと思って、
うちの娘と一緒の年なんだもん。
本田さんの娘も素敵ですもんね。
いやいや、ありがとうございます。まあ、そうだと思います。何言ってんの。でですね、CM の後に続きましてはですね、お便りのテーマね、ご紹介します。もう先に Facebook では紹介しておりますけど、で、一曲挟んで、ここ川崎 FM があるですね、武蔵小杉やタワーマンションエリアのローカル情報、またエリアマネジメントの活動の紹介があったり、毎度おなじみ、防犯や安全にまつわるクイズとおなじみ、今日の安全安心一問一答、番組ではおなじみでございます。久しぶりですよ。神奈川県中原警察署からですね、古江光一郎さん、西海奈穂さん、そして本当に本当に久しぶり、小松博さん来ていただいております。また出ました、バリトンボイス。
素敵な声、
ありがとうございます。あ、よいしょみたいなね。ありがとうございます。警察の方に用意しても何にもなりませんね。はい、ということでございます。よろしくお願いします。で、ゲストさんいらっしゃいますのコーナーがあったり、川崎の都市農業のコーナー、ノーレディオノーライフがあったり、また今日はね、電話がつながるということなんで、さなえちゃん大変ですよ、あなた。来たり来たりですよ。
頑張ります、
はい。頑張ってください。で、今日の1分防災があって、お便りご紹介コーナーへと続きます。およそ1時間フルマックスに使う川崎に住む、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日もよろしくお願いします。さあ、これから川崎市の中原区界隈の天気なんですけど、ぽつりぽつりと雨がね、
そうですね、
降ってきましてね。
ちょっとずつ。
さっき、見た天気予報ではどうやら18時ぐらいからちょっと雨足がちょっと強くなるかなぐらいの
感じ、夜から、
うん、50% なんですよね、うん、だからもしかしたら降る降らないはあなた次第ですね。どうしない。でもこの時期ね、まだ水分補給してくださいということでございます。結構お家の中熱中症とかなっちゃう人もいるんで、まだいいやじゃなくて、今でもあの、どうぞ番組あの始まってますけど、あのお水飲みながらやりましょうね。皆さんもね、ここでぶっ倒られちゃ困るんで、はい、体調管理気を配ってください。皆様からの 情報や音楽のリクエスト、また後ほどご紹介するお便りテーマに沿った話題も大募集中です。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。なお車運転中の方や飛行機を操縦中の方は適正の場所からお送りくださいって、ここでドットクロ挟まったんですよ、おかしいなあれそういう人はいないってシューさんだったら言うよ。
あら失礼いたしました、
うん、いいよ、大変なんだよねサナエちゃんね。
いやでも
あっち見たりこっち見たり ね、
そうです ね、 ね、今日はシチューさん代打なんで。
代打ですよね、
代打4番なんで。
代打で4番ってすごいことになってますでお便りを採用された方、住所とお名前が書いてあればですね、小杉スイッチオンの素敵な特製何かをプレゼントいたします。今日何か持ってきた？
持ってきております。
ありがとうございます、はい、その何かですよね。ラジオですからね、お見せできないのが残念、はい、だったらちょっとお名前と住所書いていただければ送りますからね。はい、あの着払いじゃないですから、
ちょっ
と
着払い
じゃないですか、大丈夫ですか、はい、心配しないでください、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。スイッチオン、
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。聖マリアン内科大学東横病院は昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め愛ある医療を提供します。聖マリアン内科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
Yeah. Oh, マジ神。違う。79.1 メガヘルツ、人を思う街を思うラジオステーション、川崎 FM の、ね、何、まあ、ほんと、ダメなんだよね、僕ね。いや、レスグンという川崎 FM っていう感じでございますが、その電波からまたサイモンラジオでも生放送で、そして小杉スイッチのホームページであるアーカイブでも聞いていただいておりますか。ありがとうございます。過去のね、とっても楽しい放送が聞けますから、小杉スイッチのホームページ。なんでその、笑う？
サンドちゃん。
楽しいでしょ、
楽しいです、
あのね、今までそうですよね、はい、ありがとうございます。笑われてなんぼですよ、おんちゃんは53歳、ありがとうございます。
素敵です。
はい、Thank you。はい、小杉スイッチオンから、武蔵小杉から発信ですね、その番組でもございますが、武蔵小杉のローカルの情報を川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、皆様のお家の空模様はいかがでございましょうかね。第1セット始まりました、ウィンブルドンです。さあ、本日お相手は MC オンこと53歳、オン大石、そして小杉のまあどんな人を DJ 稽古はお休み。もうお仕事入ってるかな、吉野の牛丼をね、たらふく食べてると思うんですけど、稽古、稽古ロス。今日はね、オンだけって感じでございますけど、さなえちゃんが来てくれた、はい。なぜかですね、レボリューション、番組公式、レボリューションウーマンプロデューサーのシューさんも、さっきね、メールが、LINE が入りまして、オンちゃんコアパークで聞きながらやってますと、あんた何やってんのよみたいな、
ね。聞きながらってね。
ね、聞きながら。だったら来なさいよみたいな。明日からのね、いろんなあの、ね、イベント大変なんですよ、あの人もね。うん、でですね、今日のメールテーマの発表なんですけど、もう本当、ズバッと今日は5月31日なんで、月末です。ということで、今月はどんな1ヶ月間でしたかでございます、うん、
はい。
で、私はですね、今月、帯状疱疹になりましたとかね、お袋が再入院したとか、もうそんなストレスがね、溜まる一方の5月だったんですよ。
あらあら。
そう、大変だった。別に この1ヶ月どうでしたかで、うん、そんなこと言いたくないわよって方々はですね、別に今何してますとか、そういう情報でも結構でございます。また武蔵小杉の情報とかね、地元の情報とか、川崎市内の情報もお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式、ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンから送りといただけます。たくさんのメールをお待ちしております。今、サナエちゃんがチェックしてますけど、
はい、
まだ来てないですね。
まだ来ておりません。
そんなもんでございます
よ。
ありがとうございます。で、歯医者さんが終わったんです。ああ、やったと思ったらお袋が再入院で、うん、でもね、さっき言ったけど、でもって、そのストレスでどうやら帯状疱疹だったということで、もうやだわ、私はね、みたいな。そう、大変ですよ。さなえちゃんはどうでしたか？この1ヶ月間。
今月は、来月からまた、うん、 お知らせもあると思うんですけど、来月からイベントが目白押しでして。
6月？
はい。
あ、本当？
私はあのデザイナーもやってるので、その来月からのイベントのデザイン物に追われてた毎日。
デザイン物に。
はい。
あらまあ、
フライヤーをデザインしたりなどしておりました。
あらまあ、忙しいわね。そうですか。あの今日のゲストのですね、まずレディファーストで慶応義塾大学のジョイントの山田あゆみさん、この1ヶ月間はいかがでしたか？
この1ヶ月間ですか？
はい。
私も健康のなんか、はい、診断をしたんですよ。
健康診断。
血液診断みたいな。
あ、血液診断。
はい。したら私20、次今年21歳なんですけど、30代って出て、
やばい。
今月ちょっと健康に気をつけ
ようと。血
管とあと骨も30歳だったんで、
あららら。
レディファーストで結構。あの、かわいい感じで登場しようと思ったんですけど。
あ、ごめんね。あの、うちの番組それは許さない。
あ、はい、30歳な感じなんですけ
ど。あ、そうですか。じゃあもうこれからですよ。大丈夫です。
はい、
これから40代になっていただいて。違う。
やめてください。
暴飲暴食、あと寝不足ダメですよ。うん、肌のためにもね。はい。そして、板垣さん。板垣さんは、
あ、はい、
はい。ちょっと一つ先輩なんでね、ジュンさんはね。
そうですね。僕の方が一個
ジョイントの方がでね。はい。どうでしたこの1ヶ月間。
この1ヶ月は、まあ、僕もちょこの後に、お話しする、6月3日にある、コスギンピックに向けて、もう、いろいろ頑張っちゃってました。
頑張っちゃってた、はい、頑張っちゃってます。なるほどね。わかりました。ちょっと二人、何やってるんですか、サナエちゃんとあゆみさん。
いや、なんか、うっかりしてたっていうお顔を、ラジオなんで、顔のことを伝えるのはあれなんですけど、うっかりしてたって顔を山田さんがされたので、すごい。可愛らしいなと思いました。
うっかりさせません、この番組は。居眠りさせない番組ですよ、この番組は。大変でございますけどね。皆さんも、聞いてる皆さんも、この1ヶ月間どうだったのかななんてね、もしよかったら教えていただきたいと思っております。小杉成長までよろしくお願いします。さあ、そういうわけでございまして、今日のメールテーマは、月末なので、今月はどんな1ヶ月間でしたかということでございます。ここで1曲お送りしましょう。今日の選曲はですね、フロサポ情報でもおなじみでございます。あの、たまちさんがですね、持ってきてくれた、私昨日ね、新丸子の小杉カレーさんで落語会で、はい、お会いしまして、でなんで私にあの CD を渡すんだよみたいなね。そうい
や、だってシチューさんと打ち合わせするかなと思って、
だいたいあの違うの、ドキドキするんじゃない、忘れちゃったらどうしようかなと思って。
プレッシャーが。
じゃあ、あのせっかくなんで、あの、ね、張本人、僕に渡したそうリクエストをそうしてくれた玉さん、お願いします。曲紹介。
はい、川崎純情小町の新曲で、
何?4 人になって初めてでしょ。
はい、まあ、川崎純情小松新曲ロータスブルーム、どうぞ。
新曲なんですね、今ね、これね、4人になって、川崎純情小松さんが4人になってからの、あ、まあファーストという感じですね。今聞いていただいたのは川崎純情小町さんで、ロータスブルームでございました。玉さん、リクエストありがとうございましたね。自画自賛の CD もありがとうございます。そしてですね、この後、あ、もう2時14分40秒回りましたね。というわけでございまして、いよいよこれ情報解禁ということで、まあ、はい、まあ、だいぶ前から解禁してますけどね。
そうですね、
はい、あの武蔵小杉ローカルの情報をお伝えしたいなと思っているんですが、早苗さん、はい、お手伝いください。
はい、かしこまりました。
お願いします。
はい、今小杉コアパークで、絶賛準備中なんですが、
そうなんですよ、
明日から3日間大きいイベントがありまして、
そうなんだ、
明日6月1日は最初子供と、あ、ママとキッズのメインになるイベントで、はい、うん、真ん中フェスというのがあります。で、はい、その次の日6月2日土曜日は、去年もやってました小杉オープンカフェ with 真ん中フェス、うん、オープンカフェに今年は真ん中フェスがくっついた、イベントがあります、はい、でなんと3日目は、
はい、
板垣くんお願いいたします。
お願いします、
はい。3日目の6月3日は、はい、昨年10月に台風で中止になってしまった、
う
ん、
荒れたね、そう、
あの地域の運動会コスギンピックが、はい、開催されます。
はい、そうなんですよね。とにかくですね、あんだけ準備してたのに、はい、やっぱり自然の力にはね、勝てませんよね。でね、先週までの週間予報だと、明日が雨で、はい、でもって土日が晴れるってんで、明日も晴れるんだよね。
明日も。
素晴らしい。
素晴らしい。これは誰のおかげなんでしょうかね。
誰のおかげなんだろうな。
皆さんのね、やっぱりね、怨念がですね。
怨念。
晴れにしろ、晴れにしろと。
気持ちが怨念なんだ。
気持ちがね。やっとね。で、ちょっとこう、明日、明後日の方を、さなえさん、 はい、ちょい詳しく
明日、はい、明日のイベントはですね、うん、ママとキッズのイベントなんですけど、その名の通り、はい、もうママが主催で、はい、ワークショップや飲食や、その他いろんなイベントがあります、はい。でオープンカフェの方は
2日目ね、
2日目の
オープンカフェ、6月の2日ですよね、
はい、はい。それは、こちらもカフェが出たり、はい、いつもやってる小杉のオープンカフェのイベントがあります。
どうした？
フードドリンクごめんなさい。緊張しちゃった。
なんか、涙流すのかなと。
流さない流さない。フードやドリンク、ワークショップや楽しめるステージの企画もあって、はい、そういうイベント
があるんです。あ、恵子さんがさ、司会やるって聞いてるんですけど。
そうです、そうです、ね。うっかり忘れてた。
うっかり忘れちゃいけませんよ。
危なかった。
また、ヨシギュー食べてくると思いますんで、
焼き鳥されて。
男前だね、あの人はね。一人で食べてるわけですよ、あの人は。
かっこいい。
ね、
一人であんな美人が入ってくる
の。すごいですね。みんな度肝抜かれますよね。そう。
で、ちなみに1日、2日は両方とも10時から開始で、17時終了です。はい、3日目はは
い、そうですね、お願いします、
は
い。
はい、3日目は8時40分から開会式が始まります。
うん、早い。俺何時起きるんやろ。
ちょっと早いんですけど。
運動会だし。
運動会だね。
はい、そうですね。はい、
で、終了は、4時半頃から閉会式が行われる予定です。
でもこれほんと天気がさ、良、うん、かったなって思いますよね。
良かった。
まずはその、6月1日明日からと、はい、2日目はどこでやるかっていうのを皆さんにお伝えください。
はい、はい、1日、2日、両日とも、うん、小杉コアパークでやります。3日目もコアパークですが、
はい、3日目もコアパーク
と。ただ、あれでね、道路を封鎖するっていうところ、はい、その辺、どの辺の道路を封鎖しますか？
3日目は、はい、
どこからどこって言ったんですかね。
なんだろう。
はい、あとで調べて、はい、ちゃんとゲストさんいらっしゃいました
ね。もしくはウェブで。
ウェブ会、それで逃げる会。はい。まぁ、あ、とにかく6月1日、2日、3日とお天気もいいということなんで、これね、ぜひ紫外線対策をちょっとしていただいて、うん、お願いしたいなと思っておりますんで。
はい、そうですね。
はい、またこれ詳しい情報は、ほんとウェブってどうやって検索すればいいですか？
真ん中フェスの方は、はい、Facebook ページがございます。
へへ。
オープンカフェの方も Facebook で、告知しております。はい、
コスギンピックはコスギンピックのホームページと、はい、まあ、Facebook のコスギコアパーク情報のところからも発信しておりますので、
まあ、でもコスギンピックとかって、ね、入れりゃすぐ出ますよ ね、
はい、
よろしくお願いします。以上、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしました。時刻は午後2時18分まもなく19分になります。さあ、本日のメールテーマは月末なので、今月は1ヶ月間どんな1ヶ月間だったんですかということをお伺いしております。パソコンやスマホからコスギ水長のウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナでコスギ水長からお送りいただけます。さあ、続いてのコーナーでございます。いきますよ。第2セットでございます。おまっとさんでございました。毎週、防犯や安全にまつわるクイズに、本日のゲストがですね、ガチンコで回答して安全安心について学んでいく、その名も、今日の安全安心一問一答でございます。今日の回答者はですね、後ほどのコーナーゲストさんいらっしゃいませのゲストさんでございます。慶応義塾大学ジョイントの、いきなり山田歩美さん。いいっすか？
はい、頑張ります。
いきなり、
はい。は
い。いきなりステーキとかじゃない、いきなり山田歩美になっちゃいますよね。はい、ほんとすいませんね、人使いの荒い番組なんですよ。で、丸か×かで答えていただければいいんですけど、なんと問題出題する方が本物の警察の方なんで、はい、間違えるとですね、多分一晩交流になる可能性もあります。そんなことはないですけどね。優しくお願いしますよ。ね、ちょっと待ってくださいね。聞いてる皆さんも、ぜひとも考えてみてください。問題1問しかお出ししません。それでは早速行きましょう。一緒に考えてね。はい。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかな。
川崎純情小町麻生区担当赤井彦と橋本あかりです。道が分からなくても歩きスマホで地図を見ちゃダメですよ。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、赤西さんありがとうございました。それでは問題はですね、神奈川県中原警察署の西川稲穂さん、お願いいたします。
はい、はい、神奈川県の二輪車事故の特徴として、うん、最も事故の多いオートバイの大きさは 125cc 以下である、丸か×か。
難しいじゃんこれ。
難しい。
さあ、山田さん、シンキングタイム2秒。はい、はい、
まるで。
えこれ丸なの？あ、どうですか？はい。 はい、正解、よかったです。あなた自由の身です。ありがとうございます。それでは中原警察署の小松さん、説明をお願いします。
はい、神奈川県の二輪車事故の特徴としてですね、排気量別としては 51cc から 125cc が最も多く、 125cc 以下の小型の二輪車が二輪車事故全体の 66% を占めます。それではこのような二輪車事故のですね、注意事項として、3つほどあります。右折と直進の事故、はい、これは二輪車の関係する事故の約3割は右折と直進の事故です。交差点では対向車の無理な右折や視覚による発見の遅れといった危険が潜んでいます。はい、十分に速度を落とし安全を確認しましょう。2点目は出会い頭の事故です。二輪車の関係する事故の約2割は交差点での出会い頭の事故です。見通しの悪い交差点に進入する際は一時停止または徐行し左右をよく確認しましょう。3つ目は単独の事故です。二輪車の単独事故が増加しています。縁石やガードレールに衝突する事故が目立ちます。その原因はスピードの出し過ぎなどです。自分の運転技術を過信せずスピードは控えめに安全運転をお願いします。さらに、皆さんには次のことについて心がけましょう。自分の運転技術を過信せずスピードは控えめに安全運転をお願いします。交差点を通過する際は左折車両、対向右折車両等に注意しましょう。プロテクターの着装、ヘルメットの正しい着用に心がけましょう。夜間走行時には視認性の高い明るい服装を心がけ、反射材を有効活用しましょう。
なるほど。
はい。はい、で、来月6月はですね、暴走族の追放月、強化期間となっております。
耳が痛い
の、はい、
これ。
こちら、暴走族の追放運動スローガンとしては、暴走をしない、させない、許さないということで、これの暴走族や旧社会に関する情報提供のお願いということで、暴走族が集合してたり、集団暴走しているのを見かけたら110番または最寄りの警察署に通報してください。はい、暴走族がいつも集まっている場所や、改造している車やバイクを保管している場所、暴走族に関する情報は最寄りの警察署にご連絡ください。はい、6月は二輪車交通事故防止強化月間となりますのでよろしくお願いいたします。
はい、わかりましたね。茅ヶ崎でちょっとね、今ね、90歳のおばさん、マダムがちょっとね、ああいう運転もあったり、結構高齢者の車だけじゃなくてバイクもね、小松さんありますよね。
そうですね、オートバイも、生身の体でございますので、
気をつけて運転していただければと思います。気をつけてくださいね。はい、で、古江さん、はい、一言、今日いらっしゃるのにせっかく声出さないのはもったいない。お願いします。
はい、現在中原区ではですね、オレオレ詐欺などの特殊詐欺、まだ歯止めが効かない状況です。発生がですね、なかなか効かないので、ぜひ皆さん固定電話、ご自宅の電話にですね、はい、キャッシュカード、ATM、暗証番号、あと一つ、西川なんだっけ、
西川さん、
キャッシュカード、ATM、暗証番号、
お金
、
はい、
この4つのキーワードのうち1つでも出たらそれは詐欺の可能性があるので、絶対に引っかからないように警察に相談してください。またこれ詳しい話ですね、制服を着た警察官が巡回連絡で、伺った際にも説明できますのでご協力ください。お願いします。
はい、ありがとうございます。もうなんかこの上下関係が厳しい世界を垣間見てしまったというね、びっくりしましたね。
いいコンビです。
いいコンビです。山田さんもね、気をつけてくださいね。
はい、バイク乗ってるんで気をつけます。
あ、乗ってんの、はい、じゃあちょっと小松さんに後でちゃんとレクチャーしてもらってください。
はい、お願いします。
うん、よかったね、ただで教えてくれるんだから知らないことが多いことでございます。皆さんもぜひとも交通安全に気をつけていただきたい、心がけてくださいね。まあ、とにかくですね、もうこんな時間になっちゃったのもう言えない、何にもいろいろと大変。はい、回答者は慶応義塾大学ジョイントのですね、山田あゆみさんでございましたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。この後のコーナーでもお願いします。そして中原警察署からですね、問題を出してくれた西川稲穂さん、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、まだいてね。はい、そして、小松さん、ヒロさん、ありがとうございます。はい、いつものバリトンボイス良かったです。そして、
ありがとうございます。
フレイさん、カメラ、はい、ブルブル持ちながらじゃなくて良かったですね、声が出せて。
あ、良かったです、ありがとうございます。
今ね、証拠写真撮ってたんですよね、現場のね写真。
現場のね、
そうだ、現場の写真を撮ってた、ありがとう。以上、安全安心は中原からでございます。今日の安全安心一問一答でした。さあ して時刻はおうもうすぐ午後2時26分になります。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして武蔵小杉や川崎市またのですねこれまでや今そしてこれからそして文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませませませのコーナーです。学生さんたちと町が作る子供さんも大人も楽しめる大運動会イベント、さっきも言いましたけどコスギンピックが今度の6月3日日曜日に開催というわけです。武蔵小杉の一大イベント、そうあの小杉フェスタの目玉企画としてスタートした小杉インピックなんですが、実はその企画を持ち込んだのは慶応義塾大学の学生さんたちだったんですね。今日はその企画を行ったグループジョイントを代表して慶応義塾大学の、板垣淳さん、先ほどもねちらっと、
はい
はい、声出してくれました。そして、山田あゆみさん、さっき答えてくれて、はい、ありがとうございました、来ていただいてですね、まあその惜しくも昨年ねその台風が来ちゃったんだよね、小杉インピックの時にね、雨のため、まあ、順延となってしまった。これを満を持してですね6月3日今度日曜日ですよ、開催の運びになったんですけど、今年は何パラムーブメントオリンピックのメダリストも登場するというどんなイベントになるかというのをですね、はい、この時間でね掘り葉掘り聞きたいと思っておりますが、改めましてですね板垣さんが山田さんがどんな人物なのかというのをですねご本人様からラジオの前の皆さんにご紹介ください。お願いします。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
慶応義塾大学の4年生で、今回このコスギンピックを企画している、伊佐貝研究会という地域活性化について学んでいる、まあ、ゼミのプロジェクトであるジョイントのリーダーをしている板垣と申します。
ちょっと難しい、何研究会、
伊佐貝義則研究会っていう、うん、あのまあ、先生の名前なんですけど、はい、そこの研究会が地域活性化について学んでいる団体で、はいはいはい、その中にいろんな地域を活性化させようっていうプロジェクトが何個かある中の、僕たちはそのスポーツを使って地域を活性化させようっていう団体のジョイントっていう、はい、
あなんかさっき聞こう、あ後で聞こうと思ったところがもう今言っちゃうからこういうことなの、いえいえ、ありがとうございます。ややこしいな。そして、山田さん、もう一度、はい、自己紹介を。
はい。はい、私も慶応義塾大学3年生の山田あゆみです。
はい。
はい、同じ板垣さんと同じ研究会のジョイントのメンバーとして活動しています。
うん、どんな先輩ですか、板垣さん。
ですか、はい、優しくて、みんなに慕われてます。
あ、そうなんだ。はい、そうなんだとか言っちゃったけど。でもほら、僕ら見たことないから分かんないんですね。
そうですね。大学生の。
大学生、うん、まあ、そうですか。はい。で、そのジョイントというのはどんなグループなのかというのは、そういう地域活性のためとかね。
はい。
はい。
まあ、その地域活性をする中で、まあ、スポーツの力っていうのが、すごくあるなっていうふうに感じていて、まあ、スポーツだったら、いろんな初めて会った人も、まあ、一個の場所でボールがあってれば、交流ができたりとかっていうような新しいつながりを生み出せるっていうところから、そこを使って、地域活性化できるんじゃないかと考えて活動をしています。
素晴らしい、ね、ちなみにね山田さんはなぜこのジョイントに、はい、もう何年入ってジョイントに
入って1年ぐらいですね。
あ、なんで入ろうとしたの。
なんで、私スポーツ観戦がもともと好きで、なんかスポーツ観戦をしてる人たちが盛り上がっている姿とか、うん、なんかすごいワクワクしてるなって思ってて、はい、そのスポーツを使って街づくりをするっていうのが観点としてすごい面白いなと思って入りました。
例えばその板垣先輩にこう憧れて入ったとかそういうこと
は。ああ、ちょっとそれは言えなかったですね。
言えないですか。
嘘でも言って。
確かに言って。
もうカットでお願いします。知らない方も知ってる方にもですね、このコスギンピックというのをどんなもんなのっていうのをご紹介いただけますか。
はい。
純先輩お願いします。
はい。コスギンピックは、はい、まあ、武蔵小杉の駅の前のもう道で、行われる。
そうそう、さっき聞いた時にどこを閉鎖するんだったら、おわポケーっとしたじゃない。
そうそう。そう、なんかどこからどこって言ったらいいかっていうのが
も
う。
なんて言ったらいいんだろう。
亀屋万伝堂のさ、あそこのお店のところから、
前のところから、
コスインコアパークの前のね。
開発してる方のずーっ
と。工事中の青木さんだっけ、青山だっけ、
線路のところまで。
ずっとね。
ずーっとまっすぐ。
そう、まっすぐのところですよね。
南部線の
ところまで。南部線の南、北口の方までずーっと。
ずっと、何時から何時まで閉鎖しちゃうんでしたっけ、
8時半から閉鎖されて、4時半。あ、5時です
かね。まあ、警察の方がいらっしゃいますから、ちゃんとした方がいいですよね。
届けを出しております。
届けを出してますね。届けを
出してます。
ドロシオとかも。はい。はい、ということでございました。
すいません。
声がどんどんちっちゃくなってくる。
自信なくなっちゃいます。
大丈夫
丈夫。
間違いないのは
ね。そうですね。はい。そう、ちゃんと見て
ます。看板も立ててます。
はい、ありがとうございます。すいませんね、本当にも。
本当に。
ね、とにかく、大人も、もう子供さんも、どんな方でも、楽しめるという運動会、はい、
そうですね。
大人の方なんかね、運動会なんかさほど会社の組織が大きくて、その会社で運動会やるよっていう以外はほとんどもうお子さんたちの運動会見に行くって。
そうですね。
最近なん6時でも並んじゃってんだって、ね、朝の6時で。
6時。
子供たちの自分たちの子供たちのその運動会見るために、うん、保護者の方々6時から並んでる。
6時から。
もう6時で遅いらしいね。場所取りで。
遅い。
そう。このコスギンピックは別に場所取りしなくてもいい
ですよね。場所取りはしなくてもいいです
よね。そこは問題ないんですよ。もう5時ぐらいから並んじゃってる人いたら、どうしようかと
大変
困っちゃうんで。
とにかく昨年はね、さっきも言ってますけど、雨でね、荒れてですね、中止になっちゃったんですけど、準備を進めてきて悔しかったよね。
そうですね、本当にもう30分に1回ぐらい毎日天気予報見て、10% 確率下がったら、よし、可能性があるっていうふうに見てたんですけど。
僕もね、本当今週っていうか先週から見てて、まだ土曜日までしか出てないと、
そうですね、
うわぁどうなったのとかね、思ってたりして、よかったね。で、今回リベンジということで、満を持して6月3日開催なんですけど、
はい、
山田さん、準備はいかがですか？
準備、順調ですよね。
なんで先輩見るの大丈夫
だから、ね、順調です。
順調、そうそうそう、そこまで言わないと。その準備で苦戦したところってあります？その辺ちょっと女性の目線から聞こう。
苦戦ですか？
うん。
なんだろう。そのメンバーがどんどん、はい、こちらのジョイントの話なんですけど、どんどん多くなっちゃって、
あ、すごいじゃん。
いや、多いことはすごい幸せなことなんですけど、みんながそれぞれどのぐらいやるかみたいなのを一緒に団結みたいなのは難しいなと思いました。
あ、なるほどね。
はい。ここ
は
どうも。団結が。
すいません、話まとめといてもらって。
すいませんでした。本当に。
これ、板垣くんがこれまとめる役なの？
そうですね、僕が一応リーダーっていう形でやらせてもらってるので、僕がまとめる役としてやってるんですけど、まぁちょっとね。
今、じゃ大変じゃん。
まぁまぁちょっと。
部員の方
が。公開ダメだし、みたいな。
ダメだし。まとまってないじゃないですか。おいよ。
公共の電波を使って。でもすごい、なんか、和気あいあいと仲良さそうな先輩後輩ですね。
ですね、でもこういうジョイントってそういう団体なんでしょ
う。そうです。まあ、みんな、はい、仲良くやってます。
ね、これからね、社会のね、荒波に揉まれる手前ですからね、まあまあ仲良くやってよ、みたいな。
ここでの
楽しくやってよ、みたいな感じでございますけどね。それがまあ、社会に出た時に、またプラスになっていくと思いますからね。
はい。
力強くやっていただきたいなと思っております。で、今年のテーマなんですけど、パラムーブメントって、
はい。
何これ、パラムーブメントって。
はい。はい。パラムーブメントは、川崎市が今、押し出しているところでもあるんですけども、まあその障害だったりとか、まあその人の違いっていうのを、まあみんなでその認め合って、まあどういう人もみんなで一緒に、まあ生きていきましょうっていうようなところで、まあ特にパラリンピックって聞いたことあります？
まあまあね、ありますよね。
ありますね。
オリンピック、パラリンピック、2020年ですからね。
はい。で、まあそこのパラリンピックっていうところで、まあその障害のある人がやるスポーツだったりとか、まあそういうのをもっと知ってもらったりだったり、まあそういう障害がある人も一緒に活動してもらって、
はい。
まあそういう違いを知ることでやっぱりその壁みたいなのもなくなっていくと思うので、どんどんそこをバリアフリー化、心のバリアフリーにしていこうっていうところで、
確かに建物自体とかハードビル法とかっていうのがあったらバリアフリーになってますし、はい、道もね結構バリアフリーになってきてるけど、どうやらね、そのまだ意識的にその心のバリアフリーっていうのは、じゃあ心のバリアフリーって何よってなっちゃうんだけど、じゃあやってみなさいよって、はい、僕もね相模原の桜祭りっていうのは4月にあったんですけど、はい、それでね、ボッチャの大会の、うん、実は実況をやったんですけど、
はい、
これがね、うん、ハマっちゃうんですよ、みんなやってると、うん、ちょっとみんな体験してって言ったらもう並んじゃうぐらいの勢いで、うん、ボッチャはパラリンピックの正式競技なんだけど、うん、はい、実を言うと日本ってすごい強いんですよ今、アジア勢がすごく強くて、で日本もね確かね金まで行ってないんだけど、結構取れる確率が2020年来てるんで、うんうん、ちょっとそういうのもね、皆さんに見ていただきたいなと思っているんです。そういう、まあ、パラムーブメントということで。で、ちなみに、はい、その、コスギンピックでどういう、その、パラムーブメントを起こしたいですか？はい、
パラムーブメントを実際的にやることとしては、コアパークの、競技とは別のコアパークのところで、そのパラスポーツの体験ブースっていうのを今回は準備をしています。基本的に午後からスタートするんですけれども、
う
ん、具体的な競技としては、まあ、一個はブラインドサッカー、
うん、
あと目に目隠ししてボールを受ける。
うんうん、 へー。あ、やるんだ。
はい、やります。で、あとは義足体験。義足を体験できる器具みたいなのがあるので、その義足の人の感覚を実際に自分がやってみることで、感じるっていうところだったり、ね、あともう一個、これが一番の目玉ではあるんですけど、車椅子バスケの体験と、あとまあ今回はその川崎の車椅子バスケットボールのチームの方が実際に来てくれて、そのプレーを見せてくれるっていう。
そうなんだ。あれ嬉しいよね、はい、結構ね、ぶつかり合いでね、ね、格闘技みたいだもんね、結構ね。あとその、まあやっぱりどんな思いでコスギンピックを企画してきたかっていうことを、ね、はい、お伺いしたんですけど、これはやっぱり責任者として、
そうですね。
板垣さん、お願いします。
は
い、
僕から、はい、お話しさせてもらいます。
どうぞ。
やっぱりコスギンピックを企画した、うん、理由としては、やっぱ住民の人たち の、はい、交流っていうのをスポーツを通じて生み出していきたいっていうところの思いから始まっています、はい、やっぱりこの武蔵小杉っていう地域において新しくタワーマンションとかに住んで引っ越しされてきた方だったりとか、はい、まあ、以前から住んでる方っていうのも、うん、まあ、もう関係なくもう武蔵小杉、まあ、小杉全体で一つになってスポーツを楽しんで交流を広げていこうっていうところからこの小杉ピック
人と人とをジョイントさせるということで ね、
そ、
でね、それを言わないと、
はい、ありがとうございます。
もう
ここ
誰が言ってくれるかと思ってたんですけど ね、そういうわけでございまして、どんな思いで小杉ピックを企画してきたかってちょっと山田さんに聞いてみましょう。
はい、それも私も、うん、同じく地元の人たちがすごいまとまって一緒にやるイベントっていうのがすごい魅力的なので、その大人の子供を楽しめるようにみんなが楽しめるように頑張ろうと思って、どんな方でもね、どんな方でも、はい、その障害者の方でも、うん、普通の私たちみたいな人でも楽しめるようにやるっていうのが目的というか、頑張ってきた理由というか、
素晴らしい、
で私も楽しみたいなって思ってます。
そう、楽しまなきゃ、ね、そうそう、ジョイントとしてこれからの展望ってあります、
はい、そうですね、はい、やっぱりこのコスギンピックっていう、うん、運動会っていうのが、はい、まあ、今は僕たちが運営してやってってるところもあるんですけど、うん、もっとその運営のところにもその地域の人たちで、うん、コスギンピックを自分たちでもっと面白くしたいっていう人とかが集まってきてくれて、地元の人たちがコスギンピックをもっと大きくしていくようなものにできたらいいんじゃないかなっていうふうに展望としては考えています。なる
ほ
どね。
で、参加される方に何を感じてほしいですかね、コスギンピックに。
そうですね、やっぱりその一体感っていうところを、はい、まあ、第一に感じてほしいなっていうところで、はい、まあ、競技はその戦いっていうところもあるんですけど、まあ、競技終わったらもう
仲間。競技何やるの？
あ、競技は、そうですね、言い忘れちゃった。
そうです
ね。ダンシング玉入れと綱引き、まあ、前回と同じになるんですけど、その2つの競技をやります。
でもってなんか玉転がし？
あ、そうです、
玉転がしって
言った玉転がし、
大玉転
がし、最後の一体感を作るっていうところから、うん、大玉送りを参加者全員でやろうっていうところで、まあ、みんなでもう列を作って、まあ、そのステージに向かって大玉を転がしていって、まぁ、あ、ちょっと最後その大玉に仕掛けができたらいいなみたいなのも、まぁ、考えてたりしてます。
なるほどね。時間がね、迫ってまいりましたので、はい、今一度告知の方をお願いいたします。
はい。豪華賞品もあるんです
けど、あ、それも、そうですね。あ、AD さないちゃん、いいとこ気がつきました。それ言わないとね、
私も参加した
い。私ミスはしょうがない。
はい、豪華賞品は、ですか、まず大人の部に関しては、優勝すると、う
ん、
和牛
立っちゃったスタッ
フ和牛5キロ、
5キロ、
はい、
5キロ、
はい、まあ、しゃぶしゃぶセットみたいな感じなんですけど、
いいっすね、これ何、綱引きで勝った人、それともダンシング玉入れで勝った人、
綱引きとダンシング玉入れ両方の合計で最終順位を決めるので、うん、最終的に1位になったチームには、
じゃあ私実況やってるの何も知らないですよね、その辺あ、そうなんだ、
は
い、
ホットな情報、
そうそう、ホットですね。
でもう一個、その子供の部の優勝商品としては、うん、今回そのコスギンカードっていうカード、
コスギンカード
デザインを作っていて、このカードを持っていくと、コスギのいろんなお店で特典が受けられる
ってい
う
ので、面白い店だと、
はい、そうです。例えばそのラーメン屋さんでカードを見せると、うん、ラーメンいっぱいもらえたりとか、
マジか、
はい、あとお菓子の町岡でお菓子500円分買えちゃったりとか、まあ、子供 の、 参加した優勝した皆さんに、うん、まあ、ちょっとそのクレジットカードの気分じゃないですけど、
あ、もう子供の時からそういう気分を味わってもらいたいと、
そうですね、ちょっと大人気分を味わってもらえたらいいなっていうところから、
本当にこんなクレジット
カードみたいな、ゴールドカードですよね、
はい、そうですね、カードもちゃんと硬いプラスチックのやつなんで、
私だってゴールドカード持ってませんけど、
ね、誰も持ってないんじゃん、
あ、そうです。はい、お店が、ラーメン屋が、うん、駅の東急スクエアにある、うん、あの、小杉ラーメン夢番地さん。うん、で、あと、ま、本屋さんの中原ブックランドの本店で、はい、ま、500円分、そのカードを持っていくと、本が買える。
厚生通りの。
そうです。はい。あるのと、あと、まあ、お菓子の町岡さん、うん、あの、コアパークの目の前にあるお店で、はい、提示すると500円分のお菓子がもらえる
っていう。もうね、ごめんなさい、時間なくなっちゃったんですけど、ね、あと詳しいことはですね、はい、当日、あの、また聞いてください、ジョイントのメンバーに。はい、お願いします。
まだ、あの、Facebook 等でも流していきます。はい、
じゃあ、最後に告知を、あの、どこで何月何日に何時からやるっていうのを、パッパッパッと言ってください。
はい、わかりました、は
い。お願いします。
はい、6月3日日曜日。競技は9時から子供の部が開始します。はい、で午前中子供の部をやって、うん、午後1時から大人の部が開始します。
はい、
で、まあ、最後の、4時16分、16時10分から、うん、大玉送りが参加あるんですけども、はい、これはもう参加者だけではなくて、もう会場にいる人全員に参加してもらえるものなので、もうぜひその申し込みはしてないけど、うん、ちょっとコスビンキピック今回興味持ったよって方は、はい、ぜひその大玉送りに参加してみんなで一緒に、大玉送れたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。
素晴らしいですね。わかりました。ありがとうございますね。ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、6月3日行われますコスギフェスタでね、去年は雨のため、まあ残念ながら中止になっちゃったけど、6月3日コスギピックやりますからね、ということでこの企画をですね、行っておりますグループのジョイント慶応義塾大学の板垣潤さん、そして山田あゆみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また、
よろしくお願いしますね。以上、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここで一曲お送りしましょうかね。これさなえちゃん、はい、なんでこの曲なの？
ダンシング玉入れから。
あ
はい、そういうことです。
お見の目陽子さん、懐かしいダンシングヒーロー。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談。美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に。人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ。
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
スジャン。さあ、毎週木曜午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、いよいよですね、第3セットウィンブルドンのコートにですね、少しぽつりと雨が降ってきた模様です。なんてね、そんなことないか、ウィンブルドン知らない。続いてはですね、川崎の都市農業に関する生の話題をお届けするノーレディオノーライフ。ノーのノーというのはですね、農家のノーでございます。本日はとある畑にいる方と電話をつなげております。番組でもたびたび話題に上がるその名前、都会の中にある田舎、都会中ビレッジの村長さんです。このところ、このところのですね、畑の様子など、などを聞いてみたいと思います。ハロー、呼ぼせよ。
こんにちは。
お忙しいところお邪魔します。
はい。
村長さん。
はい、松本です。
ありがとうございます。はい、今聞いてらっしゃる方にですね、自己紹介を、はい、お願いします。
あ、そうですか。
はい。
私は松本豊、第11代目の松本伝左衛門農園をやっております。
あらま。
27歳から70歳まで明治大学商学部で、会計学を教えておりました。3年前に70歳で定年退職して、先祖が残してくれた田畑がまだ5000坪ばかりあるもんですから。
5000坪。
はい。それを利用して、都市型の、はい、体験型農業体験パークを作ろうと思いまして、で近隣の農家に声をかけまして、で、まあ、いろんな、職業の違う方々が集まってくれまして、はい、非常に面白い公演ができてきました。まだオープンして、去年の3月11日ですので、はいはい、1年ちょっとなんですけども、徐々に進化しております。
そのね、今、もう、村長さんがですね、松本さんがおっしゃってる、はい、その言葉でですね、もう行きたくなっちゃってる。
はい、ぜひぜひおいでください。
どこにあるんですか？ありがとうございます。
ですね、田場区東生田4丁目1-6なんですけども、はいはい、 最寄り行きは小田急線の向こう側海遊園から1500メートルです。
というと、歩いて行った方がいいんですよね、もちろんね。
歩いて、バスで2つ目の停留所ですか、3つ目の停留所ですかね。5、6分で来ます。
あ、なるほど。はい、それ詳しいことはあれですよね、ホームページか何かで。
ホームページがしっかりしてますので、ぜひ、Facebook とかホームページを見てください。
はい。で、このところのですね、我々、はい、ごめんなさい、土をあんまりいじらないんでというか、全くいじらないんで、はい、畑の様子っていかがですか、はい、旬なものとか。はい。
今は、一番食べ頃なのは、新玉ねぎですね。
株
ももう生で食べられます。
生で大根株を
株をあの、皮だけ剥いて、生で塩か醤油ちょっとかけて、もしできれば塩昆布なんかを入れるとめちゃくちゃ美味しいです。
うわ、生き作りじゃないですか。
最高ですね。で、皆さんが美味しい食べてくれます。
そりゃそうですよね。はい、でもその土の香りを嗅ぎながらじゃないですけど、その、はい、取ってきたものをですね、その、食べるっていうその気持ちってのはどうですか？
もう最高ですね。もうニコニコ顔になっちゃいますね。
そりゃそうですよね。
はい、美味しいって。うちの孫たち、孫は5人いるんですけども、うん、はい、もう野菜嫌いな子は一人もいません。
本当
にどんなんでも美味しい美味しい。じいじの作ったのは本当に美味しいって言ってくれます。
まあじいじと呼ばしてんですか。あの農業のその、はい、農家とか農業の農っていうありますよね。その暮らしの良さを聞いてる皆さんに、はい、松本村長からですね一言言っていただければ。
は
い、
実は私3年前までメジャー勤めてたんですけども、はいはい、それまで血糖値と血圧がかなり高かったんですよ。
ストレスですかね。
ストレスですね。嫌な奴が多いですから。
言っちゃダメ。
はい、退職して3年経って、聖マリアンナに3ヶ月に1回ずつ定期で行ってるんですけども、はいはい、もう最近、ごく新しいデータだと、もう、正常値に戻っちゃいました。だからやっぱり、ストレスはダメですね。
そうですよね。
本当に、体調はもう、今、絶好調ですね。
絶好調、最高調。はい、素晴らしい。もうね、はい、健康の確率変動に入ってるという感じでございます。
本当にそうですね。
素晴らしい。ありがとうございます。はい、今度私ども、確か、さなえちゃんってうちのメンバーのですね、さなえちゃんたちは言ってるんですよね、シチューさんとかね。
はい、そうですね。
お伺いいたします。すっごい楽しくって、はい、ちょっとした非日常な感じで、何を食べても美味しくて、また行きたい。
はい、多分玉ねぎ株とかですね、いろんなものがなくなってる可能性があるんで、ちょっと
村長、そこどんどんもう6月に入ればもう新じゃがいもが掘れますから。
新じゃがだ今度は。
はい、もう最高でホクホクでね。
行きます。
はい、ぜひもう たくさんもう嫌っていうほど食べさせてあげますから。
嫌っていうまではいらないと思うんですけどね。ありがとうございます。はい、今日も本当すいません、どちらから今お電話をしていただいてるんですか。
その都会中ビレッジの村役場みたいなと、掘ったて小屋からです。
掘ったて小屋、ありがとうございます。はい、そういうところも行きたい。なんかね、秘密基地みたいな感じで良さそうなんで。
そうです、うん、ツリーハウスになってまして、
すごい。
小田急線が開通した記念に、はい、農家にみんな100本ずつぐらい苗木をくれたそうなんですけども、桜の。それの、もう100年たる桜の木にツリーハウス作りまして、その2階が展望台になってるんですけども、もうそこでビールも飲めますし、ハンモックも釣ってありますから、子供たちが大喜びしてますね。
ね、大人も大喜びですよね、ビールも飲めるんだったらね。
そうですね。生ビールが用意してあります、ね。
では、お伺いします。今日はすみません、お忙しいところ。
はい、
はい、今日はですね、このコーナーではその川崎の都市農業に関する生の話題をお届けすると、本当生の話題でございました。
はい、はい、
はい、どうぞ松本さん、日焼け止めを塗りながらですね、
はいはい、
健康に、お過ごしいただいて、美味しい、
ありがとうございます。
はい、お野菜作ってください。
はい、ぜひ食べに来てください。
はい、必ず
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、お忙しいところ、はい、どうも失礼します。こちらこそ、本日は、はい、ありがとうございます。本日は、松本豊、都会中ビレね、村長さんにですね、電話でご出演していただきましてありがとうございました。行きたいね、以上脳は農家の脳、脳レディオ、脳ライフのコーナーでした。さあ忘れちゃいけない、
今日の1分防災。地震で停電した時、何日ぐらいで電気が使えるようになるの？
電気が使えないといろんなものが使えなくなります。防災ワーキンググループの亀井です。電気に関する設備が地震でどのような被害を受けるかで変わってきますが、ここ最近起こった停電が発生するほどの大きな地震では、だいたい1週間で電気が回復したとの情報があります。マンションでは電気が使えないと水道やトイレなど一緒に使えないものが数多くあります。電気が最低使えない期間を1週間と考えておき、 その間をどう乗り切るかという考え方で、非常用の備蓄を用意しておくということはとても重要になると思います。特に水と非常用トイレなど衛生を守る備えについては余裕を持たせるのが大事ですね。
そうなんですよ。何日で復旧するって分かんないからね。もう本当こういうのはちゃんと一応懐中電気とか、ろうそくとか ね、
そうですね、
ちゃんと用意しておいて、あとラジオには電池入ってるかどうかね、切れてないかというのを確認していただきたいと思っております。
定期的にね。
そうです、はい、どこで発生するか分からないのが災害でございます。今日の1分防災のコーナーでした。アーカイブでも聞いてください。さて、時刻はですね、日本全国で午後2時52分今なりました。川崎ショータイム小杉スイッチオン。さあ、第3セットを迎えてデュースです、で、それではですね、こちら今日の お便りのこれはですね、これはそっか、トガちゃんからですね、ですね、いただいております。おんちゃん、しゅうさん、たましさん、こんにちは。しゅうさんは今コアパークで作業中です、もしかして今日から小杉でイベントですかね。今日から、じゃあ明日からですよ。
明日からです、
はい、そうですね、天気予報で本日以外は天気で、天気がいいって聞いてます。楽しみです。本日の6時のあの発表が楽しみです。 あの選手が選ばれたら夜小杉のイベント会場に行きます、うん、でも天気が心配です。小作ダンス踊るのかな、楽しみにしておりますって。これは小作ダンスって何ですか、玉地さん。
はい、
はい、何ですかこれは。
ロシアワールドカップの、はいはい、選手の選出があるかどうか。
そういうことね。でロシア人でもないのに小作ダンスを踊っちゃしまう。
誰
ですか、誰もなんですかね。
トガちゃん踊る、
トガちゃん踊ってくださいよという
、お便りに、
みたいな、
お便りに質問が殺到して、
トガちゃんありがとうございます。玉地さんありがとうございます。さあ、そしてですね、今日もう一個いただいておりますのが、デデちゃんさんからでございますね。ありがとうございます。この1ヶ月間ね、5月どうでしたかとお伺いしたところですね、うん、お肉が美味しい季節になったのでって、ちょっと待って、一つあるのかなって思ったんですけど、うん、あるんですね、デデちゃんは。
あるのか、バーベキューみたいな。
外で食べられるようになって美味しいかもしれない ね、 確かね、うん、5月はたくさんお肉を食べましたよ。いい報告ですね。
羨ましい。
羨ましいですね、焼肉もホルモンも好き。次に食べたいのはグリル。暑い夏にはバーベキューがいいなということでございます。デデちゃんありがとうございます。
お肉が美味しい季節って言って、うん、バーベキューは行ってないんですね。
ということですね、うん、ということはいいんですよ。
いいんです
ね。美味しいんですよね。
毎日美味しいお肉は。
そう。そして、都会中ビレッジのお野菜も一緒に焼いていただくと非常に美味しいかななんて思っちゃったりなんかしちゃってるわけでございますけどね。ありがとうございます。たくさんのお便りでございますね。ちょっと時間いっぱいになっちゃったんで、ここまででございましてね。うん、さあ、そういうことで今日のメールテーマでございましたが、1ヶ月間ね、今日は月末ですからね、5月のどんな1ヶ月お過ごしでしたかということをお伺いしました。お忙しいところ、本当にありがとうございました。お便りご紹介コーナーでございました。さあ、本日はですね、時間切れでドローという今日試合になりましたけどですね、あっという間の58分、川崎ショータイム、小杉スイッチオンでございました。最後に、本日のゲスト、慶応義塾大学ジョイントの板垣淳さん、そして山田あゆみさんに、これからの夢、また野望をお伺いします。ライディーファースト、山田チェーン、お願いします。
夢は、はい、地元の人たち、武蔵小杉の人たちが、みんな一丸となって、はい、街が、全体が盛り上がる。ことに私も参加して一緒に盛り上げられることです。
ちょっとおじさんハンカチを出していいですか。だんだん少なくしてね、2年バーミーを見た後みたいな、おえつ
目頭がね、
目頭がつかんで素晴らしい。さあ、負けていられませんよ、板垣先輩お願いします。
はい、はい、
やぼ、
うん、このコスインピックがもっとその地元の人たちに、まあ、知ってもらって、でもっと参加してもらって、うん、でまあそこで新しいつながりできて、どんどん仲良くなっていけるようなものにできるように、はい、まずは3日の小杉ピック頑張りたいと
思います。ね、まずは見ていただいて参加していただきたいですよね。
そうです
ね、
はい、
確かにね、
はい、
そうか、板垣さんはもしかしたらこれ4年生だから、
そうですね、
もう後輩たちに引き継がなきゃいけないんだ。
そうですね、はい、
だよね、
もう僕はもう最後の小杉ピック、うん、
そっか、はい、ほんと、
あ、ね、まあ、またでも来年以降もちょっと来たりはしたいなと思
って、うん、来て来て、そうだよね、はい、やっぱり OB として ね、 ね、参加しないといけないかなと思ってね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、いい夢ですね、野望でございます ね、本当にたくさんのメッセージをね、どんどんどんどん小杉ピックで伝えられたらなと思っております。はい、はい、ジョイントのですね、板垣淳さん、そして山田由美さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、
はい、
今日も頑張ってください ね、
ね、頑張ります。
そして毎度おなじみになりました、玉地さんのフロサポ情報、ロスタイムが40秒ございます。はい、
先ほどのトガちゃんのメッセージでもありましたけども、小杉コアパークで 7時から、FIFA ワールドカップロシア大会日本代表選手の選出選手の投稿会を行います、はい、ただこれ16時発表なので、
ねね、あと、まあ、多分1時間、
はい、両太は選ばれるんじゃないかなとは思いますけど、
うん、選んでお願いします、はい、
選ばれないと
ドキドキ、
うん、ないということもあります
だよね本当ですよねそう、は
い、でこれがまあ7時からだいたい30分程度、うん、
とにかく4時午後4時ちょっと注目です
注目です、はい、であとは来週6月6日水曜日ですね、はい、こちらは天皇杯7時からキックオフ平日ですけどこれ轟の方に応援お願いします
満員になるんでしょうね平日でも ね大変でございますよただちょっと夜になるとまだちょっと冷え込む時ありますからね暖かい格好して
羽織るものを一枚
そう感染中は暑くなるけど帰り寒くなるんだよね結構ね、はい、そうでございます玉さんありがとうございました昨日もね落語会で本当に大いに笑っていただいてありがとうございました、
はい、お後がよろしいよ
さすが、まあ、でございますね、はい、ロスタイムかなり超過しましたありがとうございます
よろしくなかった
ね、いいのよパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム番組公式ツイッターのリプライハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけますからねどしどしまたあの番組が終わってもホームページから覗いてみてください、本日もお忙しいところたくさんの方が聞いていただきまたメールをいただき最後までご拝聴いただきありがとうございましたここまでのお相手 MC4 こと音声席そして番組公式の AD さなえちゃんありがとうございました
ありがとうございました、はい、
そして、中原警察署の皆さんありがとうございましたはいお疲れ様でしたそれでは皆さんで最後にさようなら言いましょう。あっせーの。
さようなら。
来週も俺なんだなぁ。